Billboard.
Billboard Japan Podcast MC の磯崎です。今日の相方は
戸塚です。よろしくお願いします。
はい、戸塚さん、最近どうすか？
最近、そうですね。あ、私、もう、ヒットチャートを見て、はい、ついに、呪術廻戦を全一気見しました。
つうかさ、もうなんか、はい、先々週ぐらいのところから、この SNS でのネタバレジャンプやばいよね。
あ、なんかやばいですね。
うん。もうちょっとなんとかなんねえかなって感じですよね。
え、磯崎さんもネタバレ先に見ちゃいました？
いや、見ないですよ。
あ、よかったよかった。
反応的に、うん。やばいやつだと思って見ないんですけど、それでもね、なんか、なんとかなんないですかね。
ね、なんかどこから漏れてるのかっていう感じですけど。
思い出したことがありまして。
はい。
僕らの会社ってサウンドスキャンジャパンっていうフィジカルデータを集めてる事業を、SIP っていう会社から事業承継して2015年か、からやってんじゃん。
はい。
で、そのタイミングで、今までの、その時までのサウンドスキャンのルールのところでは、ファンクラブでの販売とか、ステートレコード会社での販売に関してのデータを取得するっていうのは、ルール上をやらないよっていうスタンスだったんですよ、
うん。
オリコンさんはそういったデータも取得するっていうところをやって、で、オリコン独自の係数をかけて販売枚数を発表するっていうのをやってたんですね。
うん、
そうすると、あるアーティストで何枚売れましたっていうのをサウンドスキャンも発表するし、オリコンさんも発表するっていうのをやってて、で、それを引き算すると、ファンクラブで何枚売れたっていうのが分かっちゃう。それを、サウンドスキャンは、スタンスとしては、一般に数字を公表するっていうのは、積極的にはやらないスタンスだったんですよ。
はい。
つまり B2B、いろいろな、お店とか、いろんなところに対して、B2B でのデータの提供をしてたんですよ。
うんうん。
で、あるアーティストのある作品に対して、ファンクラブがあって何枚売れたっていうのを、そのある会社で働いているアルバイトの人が、SNS に書いてしまった。
へぇー。
で、それで、で何枚売れたっていうのが、いろんなアーティストで何枚売れっていうのが、情報がバーッと出てしまって、
はい。
それが、非常によろしくない状況。つまり、どこで何枚売れたか、トータルで何枚売れたかっていう推定売上枚数っていうのは、サウンドスキャンもオリコンさんも出してるわけじゃないですか。
はい。
なんですけど、どこの流通でどれだけ売れたっていうのを言っちゃうことっていうのは、やっちゃいけないことなんですよ。
うんうん。
っていうのを、アルバイトの方がやってしまったと。
うん。
いう事件があってですな。
良くないですね。
はい。っていうことを思い出しましたよ。
おお、そうやって流出するんだっていう。はい、
そう。だからきっとジャンプのやつもきっとそういうことだと思いますよ。
うん、
はい。情報統制というのは気をつけなければならないなっていう、いうのは思いつつではあるんですけれども。
うん、
はい。で、まあ、他にもいくつかの理由があって、サウンドスキャンのデータの収集というところを広げるっていうのを2015年ぐらいにいろいろやってたんですけどね。
ああ、そうなんですね。
うん。網羅性を高めるってやつですね。
うん、は
い。っていうのをやっておりましたよ。はい。はい。もう年取ると昔話ばっかりしてしまいますね。はい、どうですか？グローバルチャート。こう、いろんな各関係各社に対して、とりあえず皆さんやっていただいた告知をしていただいたと思いますけれども。
はい。面白いですねっていう感じで。
それから？
まあ、あとは、ね、やっぱり海外に興味のある会社さんとかだと、このチャートに入れるように頑張りますっていうお声をいただいたりとかあります。はい。
海外に興味があるっていうのはどういうジャンルの会社さんなんですか？
海外をメインに活動している DJ とかがいる、会社さんとか、そうですね。もうそれこそその日本のメインストリームっていうよりは、海外のフェスに出演したりとかっていうところに重きを置いてる会社さんですかね。
まあ、確かに DJ 長谷部とかいるもんな。
あ、そうです、そうです。長谷部さんも入ってましたもんね、チャートに。
うん。 DJ 長谷部さん、ここら辺で儲け取るんやねえ、みたいな感じだもんね。
まあ、弊社もいつもお世話になっておりますが。
そうでございますね。
はい。
はい。もう次のあと4カ国の合算に向けて、ちまちま準備を進めているわけでございますけれども。
はい。
なかなかあれですね。データがね、こう25万曲のデータでこうだからね。もうね、アメリカ、ロサンゼルスでやってる、あの、ルミネートチームのデータ、ヒーヒー言ってるのがすっごい想像できるんだ。もうね、絶対大変だと思うよ。グッドデータだと思う、このデータ。
私が想像してたよりも、その、日本で流行ってる曲が海外で流行るのもすごい早いなって思いました。
で、一旦流行ると長いよね。はい、
そうですね。
っていうのとかがあるのと、本当にリアルタイムでいろんなコンテンツを楽しめる環境っていうのができてきたんだねって思うよね。
うんうんうんうん。そうですね。
面白いよね。本当にこういう感じで、日本の曲を海外の人が実際にどう聴いているか、実際に聴いているかっていうところも実感できるチャートなので。はい。じゃあ、そんなこんなで、今週のジャパンホット100、3位からカウントダウンをお願いします。
3位は、キングヌーでスペシャルズ。2位は、夜遊びでアイドル。1位は、アドでショーでした。
驚きですね。アドのショーが1位を取ったっていう段階ですね。前週3位から1位にジャンプアップでございます。ストリーミング1位でございますよ。
すごいですね。めちゃくちゃ聞かれてますね。でもあの、TikTok でもめちゃくちゃバズってて、TikTok チャートも今週1位で、やっぱり USJ のダンスがすごい流行ってます。
こんなに今年はハロウィンって盛り上がってないんじゃないのって俺は思っているんですけれども、何ですか大阪で ?USJ で局地的に流行ってるってことですかね、
はい、いやいや、やっぱ USJ のハロウィンイベントって毎年すごい盛り上がってるじゃないですか。あのゾンビがたくさん出てきたりとか。
はいはいはい、
去年までは多分あの三代目のラタタがずっとそのハロウィンのイベントのソングとして使われてて、小さい子供たちもみんなで一緒に踊ってるみたいな動画を結構見かけてたんですけど、あ、今年からアドさんになるんだと思っていたら、うん、まあ、バズっているなっていう。
うん。今回、1、2、3位が、みんなそのままストリーミング1、2、3位なんだけど、
うんうん、
アドのショーか、ストリーミングが1200飛んで、1205万8768再生。で、YOASOBI のアイドルが1034万6854再生。で、キングヌースペシャルが959万8943再生なんですよ。
うんうん、
こういう展開になっておりまして、なんかこう、あれだよね。1000万再生超えたよっていうのが、割と、トピックみたいな感じで扱われてた時代はあったんですが、
うんうん、
初登場集とか、伸びて伸びて到達みたいなところがあったんだけど、結構、1000万再生に到達しやすい環境になっている。つまりユーザーの人口が、増えているっていう気がすんなと思ってこの数字を改めて見て気がついたっていう感じなんですけどね。
確かに奥越えの曲とかもすごい最近早って思います。
そうだね、スピードが上がってるよね。
はい、
いう展開でございます。で、しかもアドのショーに関してはきっちり UGC で4位を取ってきている感じなので、まあ、夜遊びのアイドルは UGC で1位と揺るぎない1位をずっともう数えるのやめた週ぐらいの回数を取ってるんですけど、すごいよね。
すごいですね。
ここの UGC と TikTok の連動っていうのを割と追っかけたりしてる時はあるんだけど、
はい、
やっぱり人気ある楽曲に対して、踊ってみよう、歌ってみようっていう動きって、インセンティブが働くわけじゃん。ので、うん、そこに新規のお客さんが流入していくっていう流れができていくんですが、
うんうん、
そこと TikTok と UGC の数字を割と似通っていくっていうところはありますなという感じで、
うんうんうん、
まあ参考までにキングヌーのスペシャルズは UGC3 位なんですよ。
はい。
はい。という展開に今なっていたりはするわけでございます。 というところではありますが、前週、22,387 ポイントを取って1位だった BE:FIRST のメインストリームは、当初4位にランクダウン。とはいえ、ここもまでよくしのいだっていう感じのポイントでございます。7,535 ポイントっていう感じでございます。こっちの、すごいのは、MV1 位をキープしているところ。
そうですね。
前週が、動画再生数が603万2214回の再生数。で、当週だと3793,023ということで、約、250ぐらいの万ぐらいの再生数が減った。とはいえ、まだまだ1位ですわっていう感じのポイントですね。
うん、
で、MV2 がちなみにAdoのショーで316万っていう感じなんで、全然こう、油断できない数字の距離まで、近づいてきたっていうところではありますが、とはいえでございますよ。ストリーミングと、それから MV を結構キープしてるとこなので、BE:FIRST が、当初、M ステに出てきて、ぶちかましてもらえれば、現状下落傾向にある CD とダウンロード、特にダウンロードを持ち直すんじゃないかな、っていうところに期待をかけてしまうところでございます。
うんうんうん、
っていう展開ですな。で、初登場組ということで、総合5位に本音と建前、セクシーゾーンが入ってきました。で、総合6位にサザンオールスターズ、リレー、森の歌が入ってきました。ということで、セクシーゾーン本音と建前は、フィジカルが、売れまして、初週売上が234,680枚という数字でございます。
うん、
で、シングル1位で、作曲シーナリンゴ。っていうところでの楽曲のクオリティの高さと、うん、それに負けないセクシーゾーンの彼らみたいな感じの楽曲のバランスが非常に興味深い展開でございましたね。
うん、すごいですよね。もう、椎名さん、ボーイズグループにも楽曲提供するんだ。
ああ、そういう目線なんだ。
はい、
へ
え。なんかやっぱロック畑のイメージがあったんで。
なるほど。あとは女性に対しての提供、はい、それこそアドにも提供してたもんね。っていう
意味で確
かになるもんな。
うん。
これは珍しい、そういう意味では珍しいのか。
というか、なんて言うんでしょう。その、ダンス、まあ、ボーイズグループってやっぱダンスするじゃないですか。
はい。
そう、なんかダンスする。
あ、ダンスミュージックを
してダンスミュージック。はい。はい、
なるほどね。
って感じでした。
ああ。で、サザンオールスターズ総合6位、リレー、オリオタ、桑田さん、武士、ラジオ1位、ダウンロード1位でございますよ。サザンは、確実にラジオ、CD、ダウンロード、今回は CD のないデジタルリリースだったんだけど、ここでちゃんとポイントを取ってくるというところで固定ファンの存在と、やっぱりラジオフレンドリーっていうところはすごいよくわかる展開ではありますな。
うんうんうん。
あとね、バカでごめんねって言うんですよ、最後。
おぉ。
パンチライン。すごいねって思ってですね、
うんうんうん、
はい、やっぱりそこのバカでバカでごめんなさいみたいな感じでやるところのパンチラインはすげえなっていうとこだったのでね。そして秋を告げるみたいな感じで秋にふさわしい楽曲、いよいよトップ10に入ってきました。シャイトープ、ランデブー、総合10位でございます。前週11位から1個上がりました、うん、って感じですね、うん、どうすかシャイトープ。
突然登場しましたもんね。ある日突然。
うん。ある日突然登場して、はい、ずっとある日突然20位ぐらいにずっと。
はい。
ある日突然ググググつって上がってきて、来るかトップ10と思ってたら入りましたよ。うん、
ついに今週トップ10まで、
はい。はい。ストリーミングが6位でございます。ので、684万1044再生をマークしている。
うん、
すごい秋にふさわしいっていう感じで。あとは初登場で、トップ20のところにいるのは、IMP の IMP っていう曲12位に入って、それから世界の終わり、セカオバですね、最高到達点が13位に入ったっていうところですね。
はい。
これがトップ10入りを狙っている楽曲っていう感じですね。
うんうん、
そんな感じの HOT100 でございました。
はい、
続いてホットアルバム3位からカウントダウンお願いします。
3位はトレジャーでリブート、 2位はライズでゲットアギター。1位は JO1 でイクニーノックスでした。
はい。ということで、JO1、エクイノックスが1位になりました。CD とダウンロード両方1位ということですね。
はい。
もうとりあえずなんか盤石ですね。JO1 とエクイノックスが1位ということで、きっちり、まあ、ポイントを稼いでいくところですが、
はい。
個人的にはあれですね、ライズのゲットアギター。
お。
これが2位に上がってきたのすごいちょっと嬉しくて。
SM エンターテインメントの新人。
ああ、そうですね。
そうですよね。
キリンジって、バンドセットだった時のさ、
はい。
女性ギターのユミキさんっていう人いるんですよ。
あ、はい、ユミキさん。
はい。ユミキさんが、これに合わせてギター弾いてるのが YouTube で上がってて。
へえ。
めちゃめちゃかっこいいんですよ。ユミキさんって時々あげるんですよ。BTS と一緒にやってみるとか、そういうのとかで、ベベベベベベっつって楽しそうにギター弾くやつが上がってるんですけど、ユミキさんのギターが重なるから、ギターが大きめに聞こえるんですよ、この曲の。
うんうん、
で、なおさら、このギターのリフがかっこいいっていうことがわかるんです。
うんうん、
ので、見てみっていう感じなんですけど。あ、
見てみます、絶対。はい
ので、結構それは楽しかったな。
へ
ー。はい。というような感じで、で、トレジャーも3位というところで、4位にスキズのソーシャルパスがまたここにいるっていう感じで、もうあれですね。もう、それキズここにずっといますね。ずっと上位を守ってますね。ロングセールスという感じ。なので、じゃあたまにフィジカル最近の累計同様的なところをまとめて言わせていただきますと。
はい、
ちなみにこの今回のイクイノックスの JO1 は、初週売上が 274,146 枚という感じ、
うん、
で、累計で来たぜのストレイキッズソーシャルパスが、今週は 19,648 だけど、累計で 955,743 来ましたよっていう感じでございますね。
すごい。
はい。セブンティーンのセブンティーンジャパンベストが、もうずっとセブンティーンいるんだけど、
はい、
今は 681,881 枚のとこまで来ました。とりあえず、ストレイキッズは、100万枚がかなり近い。っていうところの数字までたどり着いてきてますね。うん、で、しかも、セブンティーンの FML、これもずっとチャートに入ってた、楽曲なんだけど、今、988,529 枚。まあ、あと2万枚弱、うん、つうか1万枚じゃん、みたいな感じのところまで、もう来ている。
すご。
と、いったような感じで、かなりフィジカル、特にボーイズグループのアルバムのジャンルに入る作品がすごく上の方で、ロングセールスを上げているっていうパターンが本当に普通になりましたねっていう感じですね。はい。まあ、多少余談ですけどね。先週の終わりぐらいに、某社、某マネジメントの偉い人と食事してたんですけど。
はい。
あれでしたね。やっぱマネジメントの人は自分のアーティストを愛してますね。って言ってました。はい。
いや、それはわかります。
それが、もっと伝えられればいいのになって思いながら、話を聞きながら思ってました。すごく、レコード会社の人とかも、自分の担当のアーティストに対してすごいこう、熱意を持って、
うん、
まあ、愛を持ってこのアーティストこんなにすげえんだよ、つって喋る時はあるじゃないですか。
はい。
で、その熱をこう、うまく、まあ、伝えるためにメディアっていうのがあるんだけどさ、もうちょっとちゃんと伝えられるようなことができたらいいのになっていうのは、なんか、その方と食事しながら、思いながら泥酔していきました。
泥酔してた。
そうです
ね。まあでも確かに、やっぱレーベルさんももちろん、自社のアーティストさんのへの愛情ってすごい感じるんですけど、
うん、
マネジメントはやっぱもっと距離が近いからなのか、家族みたいな愛を感じることが多いですね。
温度 というか、まあ熱意すごいよね。
うん。
ので、なんかそこら辺をすごく、そのマネジメントのお偉いさんとね、まあ、真面目な話もちょいちょいしながらですね、
うん、
してたんだけど、やっぱり一の抱えてる誰それくんはどうのこうのみたいな感じで喋ってるところとかは、すごく熱意があって、いいなって思いました。
うん、ああ。確かに私たちも音楽を愛してはいるけれども、そういう、やっぱマネジメントの方とかとはちょっと違うじゃないですか。
そうだね。スタンスが、うん、スタンスが、なんだろう、ユーザー寄りというか、とりあえず楽曲を聴いて楽しむぜ、みたいなスタンス。
そうですよね。
のところではあるし、ね、ライブ見て楽しむぜ、のスタンス。だからなのかもしれないけど、特定の抱えてるアーティストに対する熱意っていうところが、うん、これがやっぱりマネジメントをやるところの原点なんだよなっていうのは、なんか話しながら思っておりましたよ。責任重大だなっていうことですね。
そうですね。
はい。以上、HOT100 ホットアルバムスでした。まだまだ暑い日々が続きますけれども、皆さんお体などご自愛くださいませ。また来週もこちらのポッドキャストでお会いしましょう。
さよなら。